お読みいたします。第一ペテロの手紙一章17節から21節です。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のようにあなた方は先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせていた、させて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっています。それではここから父なる神を恐れてと題して広川和幸牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。桜の花も、めでる期間はとても短いようです。すでに散り桜となっているところ、また、こちらもですね、生けられている花は、葉桜になりつつありますね。4月に入りまして、今週は新しい生活をスタートなさる方が多いかと思います。新たな歩みが主に守られ祝福されるようにお祈りをしたいと思います。それでは一言お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、4月の季節を迎え、新たな歩みがスタートする方々もいらっしゃいます。私たちを愛し慈しんでくださっているあなたを礼拝するためにこの場に集ってまいりました。私たちの捧げる礼拝を通して誠の神様に栄光が表され、またお一人お一人、体心霊において健やかにしていただき、今日から新しい歩みが始まりますけれども、それぞれの歩みを豊かに守り祝福してくださり、キリストを証しすることができるように導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお語りくださいますように、私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、第一ペテロの手紙、先ほどお読みいただきました、1章の17節から21節です。私たちはですね、聖書に従いまして、神様という方は三位一体の方、父なる神、御子イエスキリスト、聖霊なる神の三つの人格をお持ちの方でありながら、ただ一人の神様、この方は私たちは神として信じています。そして第一のですね、人格の方を父なる神様、父というふうに呼んでいます。ところでですね、あなたはこの父なる神様という言葉を聞いた時にですね、どのようなイメージを持っておられますか？父である神様とはどういうお方であると考えてらっしゃるでしょうか？おそらくですね、ここにいらっしゃる皆さん、すべて違うと思います。 私たちのですね、神様に対するイメージっていうのはどこから来るかというと、私たちの生活してきた背景が非常に大きな影響を及ぼしています。例えば自分の親がですね、特に父親が非常に厳しい方であるとしますと、私たちは必然的にですね、神様イコール厳しい方だ、容赦しない方だというイメージを持ちやすいですし、私のようにですね、父親との関係が非常に希薄で育った者にとってはですね、神様っていうのは非常に希薄な方なんです。私に関わってくださるかどうかわからない、いるかいないかわからないというイメージを持っています。で、皆さんはいかがでしょうか。今日はですね、この聖書の箇所から聖書が私たちに示している父である神様という方はどのようなお方でいらっしゃるのかを見てまいりたいと思います。17節こうあります。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさいとあります。イエス様を信じる者にとってはですね、本来の故郷、ふるさとというのは天国です。そしてこの地上でのですね、生活っていうのは、まあ、安住する場所、永住する場所ではなく、一人の旅人として一時的に起留をする、とどまっているところです。この世に住んでいる私たち人間を父なる神様はそれぞれの方の言動、何を語り何をしたのか、それに従って公平にエコひいきすること一切なしに裁くお方であるということがここに記されています。それもですね、おそらく温度差っていうのは皆さん違うと思います。私の受け止める裁く方というのと、皆さんお一人お一人がですね、裁く父なる神、そのイメージには温度差があろうかと思います。しかしながら神様は私たちを裁くお方であるということがわかります。使徒パウロはですね、第二コリント人の手紙5章でこう記しています。私たちは皆善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですと書いています。ですから私たちは人を裁かれる父なる神様の前に日々歩んでいるんだということを覚えて、父である神を恐れ敬い、そして謙遜に過ごしていくということがとても大切になってきます。18から19節にはですね、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと記されています。まあ、私たちがですね、どんなに真面目に、そして一生懸命ですね、歩んでいたとしても、 いろんなものを私たちはそこで手に入れることはできるんですが、しかしながら永遠の命だけは得ることができません。ですからそういう意味でですね、このペテロはですね、先祖伝来の虚しい生き方という表現を使っています。そこからイエス様を信じる者たちが救い出されたのは、罪のない神の一人をイエス様が血を流して十字架で死んでくださり、すべての人の罪をあがなってくださったからだということです。銀や金、大変貴重な、しかも、耐久性がある金属、これもですね、朽ちるものとペテロは書いていますけれども、それは私たちがこの住んでいる世界はやがて時が来れば終わりの時がやってきて滅びゆくものだからです。ですから金や銀であったとしても朽ちるものであるということけれども、御子イエス・キリストの血は朽ちることのない尊い血であり、価値があるというものです。イエス様が来られる前の時代、旧約聖書を見るとですね、その時代には人の罪をあがなうためには傷がない、そして汚れもない子羊の血によって罪のあがないというものが一時的に行われていました。しかしながら罪を持たない、そして清い神の御子イエス・キリストの血によるすべての人間の罪のあがないが、今から2000年前にたった一度だけ、歴史上たった一度だけ成し遂げられて、罪の許しと永遠の命というものがイエス様を信じる人々に与えられることになりました。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネの福音書3章16節にある通りに、天におられる父なる神様は大切な御子イエス・キリストの犠牲によって全ての人々を救おうとされました。ここに神様の人間に対する深い愛が表されています。20節には、キリストは世界のもといが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたとあります。イエス様はこの世界が創造される前から時間や空間というものがない時、まあもう永遠の世界としか表現のしようがありませんけれども、永遠に神として存在しておられましたけれども、2000年前に私たち人間と同じ肉体をとってこの地上に来てくださって、救いの恵みを表してくださいました。21節には、あなた方はキリストを死者の中からよみがえらせて栄光を与えられた神をキリストによって信じるものです。ですからあなた方の信仰と希望は神にかかっていますと記されています。人間の 罪、そこから救い出されていくという計画は人間が立てた。非常にですね、宗教的な天才と呼ばれる人物が計画を立てた。そして一生懸命努力したものではありません。イエス様の十字架と復活によって成し遂げられた天の父なる神様が立てられているご計画によるものです。ですから私たちの信仰、イエス・キリストを信じる信仰と、そして命の希望、それは天の父なる神様にかかっています。神様ご自身が御子を十字架にかけて人々の罪を許すという非常に大きな代価をご自身が払われて、そして私たちを死から永遠の命へと移してくださいました。そしてやがて私たちはこの地上での旅人としての人生は終わりを告げる日が必ずやってきます。早いか遅いか、どちらかだけです。そして私たちはいずれにしてもこの地を去った後に、聖書は新たな肉体を与えられて復活できる体のよみがえりの希望を持って歩むことができるようにしてくださいました。私たちの人間の頭では理解することも推測することもできないほどの大きな神様の愛によって私たちは愛され生かされています。その神様の愛と恵みに応えて私たちは公平に人を裁かれる神様を恐れ敬い、そしてへりくだって聖霊の導きに従って歩むことが求められています。人との関係においてですね、私たちはイエス様を信じる者のうちにおられる聖霊なる神様に信頼をして歩んでまいりましょう。神様の御心はどこにあるのか。私たちが口に出す言葉、行動していくときに神様に喜ばれるというのはどういうことなんだろうか。聖霊なる神様に聞き、そして導きに従って歩んでまいりたいものだと思います。以前の私はですね、うちにおられる聖霊なる神様の存在があまりよく理解できていませんでした。自分の罪、間違い、そういうものを気がつくとですね、神様にその罪を告白するということをしないで、自分で自分自身を責める、そういうことばかりを繰り返していました。イエス様を信じるという信仰と実際の自分の行動というものが一致してなかった、もう別々のことになってしまったいたというのが私の状態でした。しかし今はですね、自分自身はどういう自分であったとしても神様に大切にしていただいて愛されている、そのことの深みが 徐々に分かるようになってきました。そして自分自身がですね、隠したいような肉の思い、いや私はそんなこと考えてはいけないし、やってもいけないんだ、できればもう神様にもね、人にも言いたくもないし、見られたくもない、まあ、自分も見たくないという、自分自身がそういう思いを抱えて生きている現実があります。でもそれもまたですね、ああ神様に告白して大丈夫なんだ、本当の自分の姿をですね、嘘つかないでいいんだ、あるいはごまかさなくても大丈夫なんだ、そういうふうに変えられてきています。もちろん私も完璧になっているわけではありません。でも徐々に変えられつつあるというのが今の私の姿です。そして私自身がですね、神から生まれたものは罪の中にとどまり続けることができないんです。そこにいたいと思っても、いやそこにいてはいけないんです。ですからそれは自分自身が自分でこの考え方とかですね、言動を変えるというよりは、うちにおられる聖霊様の助けによって変えていただくように祈り求めていく、それが今私自身が変えられている姿です。すべての人、あなたも、そして私も、やがて父と呼ぶ神様の前に立つ日がやってまいります。そしてそこで罪の説明責任を一人一人が問われます。その時が必ずやってきます。ですから私たちは主イエス様にあって神の御前に立つことができるように、日ごとに神を恐れ敬い、へり下って歩んでまいりましょう。今週の皆様の歩みが守られますようお祈りをいたします。天の父なる神様、神様はイエス様を通して私たちを深く愛し、そして慈しんでくださっていますから、ありがとうございます。どうぞ私たちはその神様の愛と恵みに応えて、やがて時が来れば公平に裁かれる神の前に立つ日がやってまいります。どうぞその神を恐れ敬い、謙遜に日ごとの歩みを進めていくことができるように、私たちを守り導いてください。今週の兄弟姉妹たちの歩みを守り祝福してください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。またさまざまなところで迷っている方々やつまずいている方々を励ましてくださって、支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。